エコロジー、それは環境に配慮するということ。ここに声でエコをテーマに声優、ナレーター、ミュージシャンがエコ心を学ぶためエコメンを結成。レインボーアース、東京ナンバーワンエコレイディオ。
さあ始まりました、レインボーアースポッドキャスト版2017年3月放送回。今月も東京で一番エコになりたいラジオ番組レインボーアースにお付き合いお願いします。今月のメインパーソナリティは声でエコをテーマに結成したユニットエコメンの出崎拓也と
アルガ俊介です。
どんどんパフパフ。
はいはいはいはい。
あ、どうもよろしくお願いしますいいね、エヴァみたいなマスキだな俺本当に。いつまででも楽しんでられるわ。
いやいやいや、今の完全に俺の勝ちでしょ。
え、ね、嘘、
勝ち負けの問題
なんですか。あ、嘘、そういうこと。
何勝負なんですか。あ、沈黙にどちらが耐えられないか。
もう一回やろう、もう一回やろう。
いや、もう一回やろう。やること
じゃない。ルールの説明がなかった
もう一回やってもいいな。で、はい、あのアルガさんは、はい、先月放送は参加できなかったので、
そうでございました、
2ヶ月ぶりですが、
はい、
いかがですか。うん、あ、バンド形式のライブもね。
あ、やりましたね。
いかがでした。
いい感じで、久しぶりになんかちょっとクラブっぽいところでやったんで、
ほ
ん、ウキウキしましたね
どこでしたっけ。
渋谷。
あの、違う違う、外国のバンドと一緒に。あ、
そう、スウェーデンのね、スウェーデンのバンドとやったんだけども、
ほ
ん、面白かった、スウェーデンのバンド。
え、それってスウェーデンのバンドのツアーの、
ツアーの、
まあ、
まあ、ほら、言っても日本でメジャーなわけじゃないから、
まあね、うん、まあ、そう、逆もしかりだもん、ね、
ワンマンとか組めない、うん、
外国に日本のアーティストが行く場合も
そうだったらさ、やっぱブッキングで5バンドとか出る中の1バンドになるわけじゃん。
はいはいはい。
その中で、まあ、スウェーデンの人が、まあ、来日して、うん、でそのライブハウスの人が、あ、じゃあスウェーデンのこういう人がやるから、ちょっとそういうつもりでやってよ
そういうつもりでやってよどうでした、そのスウェーデンのバンドさん
は。いやー、面白かったですな。なんというか、プログレっぽいって分かれる、あのね、うん、ちょっとなんか、まあ、言ったら普通はさ、ワン、ツー、スリー、フォーの4拍子じゃないですか。
あ、
4拍子じゃなかったりとか、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、7拍子とかね、
あ、
とかそういうの入ってたりとか、音が結構こう、いろいろ作り込まれてたりして面白かったですね。
へ
え、
仲良くなりました。
ん？
仲良くなりました。
仲良くなった。あのねそのバンドのスタッフの人がね、自動販売機にお金飲まれちゃって、あ、大変ですねって言ってちょ、店員さんって言って、あ、これで、あの、飲み物ゲットできましたよっていうやり取りするぐらい、それから仲良くなった。
おうおうおう、もうコミュニケーションもなんか、
コミュニケーション
とって英語とかで、
英語でやったけど、
はいはいはい、さすが。
そうだな。
そんな
アルガさん、アルガです。
何か、
はい、
新たな告知は。
新たな告知はですね、3月12日に、
うん、近い、
あの、高田のババのジェットロボットでというところで、
いつもの、
はいはい、いつもやってるところなんですけど、なんか震災のチャリティーイベントみたいなの
が、まあ、
そんな大きくないんですけど、
はいはい、
やるんですね。で、なんかオークションみたいな感じで、アーティストが一人ずつなんかこう物資を提供してですね、誰かに買ってもらって、で、あの、それを義援金として届けるみたいなことをやるのでございますが、
まあ、そういう、あの、イベントも多いでしょうかね。
そうでしょうね、この日付ですとね、
はい、というわけで、あの、ぜひぜひ参加できる方はチャリティーにも参加してください。
まあ、
お願いします。
まあ、
というわけで、レインボーアースでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールはエコメンアンダーバーお手紙アットマークヤフー .co.jp、 ツイッターではハッシュタグ二次地球でコメントよろしくお願いします、うん、詳しくは我々のブログ、エコメンブログをご参照ください。
うん、
はい、というわけで、先ほど声も聞こえておりましたが、もう一人、ご紹介したいと思います。
はい、
この方です。どうぞ。
斉藤光一です。
誰だ。
イエーイ。というわけで、はい、残念ながら、今月は男だらけでお届けしたいと思います。
なんか久しぶりじゃね。
結構久しぶり。
男だらけの
水泳大会
痛くない。痛くない。
そうですね。
水球とかやったら燃えるよね。
あ、まあね、あのなんだっけ、前半だけ男3人だったとか。
ああ、ありましたね。
そんな時空の歪みは今月はなく、お届けしたいんですが、
最初から最後まで男だらけで水泳大会しますよ。
そうですね、はい、寒いな。
寒いな。
寒中、寒中も寒中ですね。
まあ早速あの今月のというか、今日 の、 あのフリートークに入っていきたいんですが、
入ってしまおう。
ちょっと僕が考えてきたトークテーマなんですけど、早速申し上げますと、今日は夢の話をしたいなと。
お、夢か。
思っておりまして、しかも、夢といっても、あの寝るときに見る夢の話です。
ああ、なるほど。ね、割と普通の方のね。
はい、まあまあ一応ね、まあ、3月ということで、春じゃないですか、ね、だんだん暖かくなってきましたよね。
あ、
そんな中、春というのはですね、あの春眠暁を覚えずというですね、
はいはいはい、
なかなか布団から出られないと、ついつい寝てしまうと、そういう時期だということもありまして、寝てる時に見る夢の話なんかをね、ちょっと一応季節のきっかけな。
なるほどね。なるほどね。いや、なんでそんなになんかちょっと申し訳なさそうな
言うの。まあ男だらけなんでね、もう別になんか話すこともないなと思ったんだけど。
でもなんかちょっとエッチな夢見ましたとか話せばいいじゃん。
いいよ別に。
俺はな、見てない。
いやいや、まあそういう意味で言いますと、まあ、僕なんかは、まあ多分斉藤くんも結構あるあるなんだと思うんですけど、こういう仕事をしてると、どうしても見てしまう夢が、あのいわゆる舞台に立っているのに一切セリフを忘れているっていうね、
はいはいはい、
セリフを飛ばす夢っていう。
マジで辛いやつな。
よく見るんですよ。
そんなに、
そんなにっていうほどでもないんだけど、僕、プロとしてというか、仕事としてこの仕事をやり始める前、大学時代ぐらいから演劇のことをやってたりとかしたんだけど、やり始めてからはやっぱり未だに定期的にずっと見る。やっぱ斉藤くんも
半年に1回、ま、早いとワンクールに1回ぐらいは、
はいはい、
なんか見ますね。
斉藤くんの場合、舞台中に噛むっていう夢とかどれぐらい見る？
もう喋ってないんですよ。
そうそうそうそうそうそう。
もう舞台にポンって出るんですけど
噛みようがない。
もう噛みようがない、何も降りてこない。
なるほど。
この話、この舞台は何の話なのっていうところから。
そうそうそうそう。
わかるわ。
あ、そっか。その誰かが何かやってるけど何も入ってこない。
俺なんかがよく見るのは、全然すごいもう余裕ぶっかましてて、本番始まる前とかに、全然余裕だよっつって、今日もよっしゃ一発やってやるぞっつって出ようと思った時に、あれ、俺何にもセリフ覚えてないって思って。ほんで舞台立って、いやでもまあまあ多分なんとなく向こうのセリフを聞いてなんとなく返せばうまくいくに違いないと思って始めるんだけど、言われても一切何も言うことがなくて、何も出てこない、何も出てこないっていう。結構定期的に見ますし、でしかも、まあ、こういうその声の仕事とかを始めるようになってからは、たまにやっぱり何度も噛み続けるっていう夢とかも見るようになったんだけど、短い文章なのに全然進めないっていう、噛みまくって、ああすいませんもう一回、すいませんもう一回、すいません、全然進めないっていう夢とかも定期的には見るけど、やっぱセリフを覚えてないっていうのは本当定期的に見るんですよ。
そうか。
そういうのってミュージシャンとかはない？
僕はね、音楽絡みでいくと、でもね、あんまネガティブなの見ないな。逆になんか、お前ちょっと遠慮しろよぐらいの、なんかウェンブリースタジアムでライブやってますっていう夢とか、
いい
めっちゃ昨日いい夢見たぜって言って、翌日みんなに自慢するっていうのとかはあるけど、
なんかもうこう、どんなに頑張ってもギター弾けなくなるとか、その夢とか見
ない。歌詞が
多分ね、だから普段からそんな頑張ってないのかもしれないね。
ああ、
なんか
やっぱ弾く、
楽器を弾くってことに関してはあんまりなんか
一生懸命覚えてる、ね、人いるんだよ、うん、きっとそういう夢を見るぐらい、うん、頑張ってる人もいるんだろうけど、うん、まあ、俺はそうじゃなかったっていうことかな、うん、
グループでやってるから、
いやなんか気持ちよくいいぐらい、
でもそうなのね、
最近ね寝坊する夢は見た、
遅刻するってこと、
あ、うん、遅刻はね、うん、してないんだけど、はあ、寝坊してあもう絶対間に合わない
で、ライブにってことでしょ、
そうそうそう、うんうん、で見てやばいって言って出かけるんだけど、なんかどうもこれ1時間ぐらい歩くぐらいのつもりで、ああのすごい急いでるのねそどういうとこに向かってるか全然わからないんだけど、そう歩いてて、うん、で途中でなんか大型トラックぐらいある鳥がやってきて俺を乗せてってくれるっていう夢を見た、
ファンタジーな、
途中からファンタジーになることない、
おね、そのやっぱなんかちょっとファンキーな夢見るね、
ファンキーだから、
うん、アルガさんは
そうそういうそういうちょっと現実離れした夢ってみんな見ないの、
いや見ることもあるけど、
結構よくあるよ、
ま
あ、
やっぱ大人になるとだんだん現実離れした夢見なくなるよね、
いやでもこれ先週だわこれ
斉藤君はどうなの、僕もよく見る夢とか
結構これ好きだからかもしれないんですけど、うん、結構ハードなアクションの夢を見たりするんですよ、
戦ってんの、
自分がアクションしてる夢、
そうなんですよ、だからもうダイハードみたいな状態になってて、うん、爆発するビルの中からこう逃げ込んで、うん、まあ、よくあるじゃないですか、なんかこう水池みたいなところに飛び込んで爆発をこう
ジャボンドーン
っつって水面の向こう側すごい燃えてるみたいな、はい、あんな夢をよく見ます、
へ
ー、なんか
全然怖い夢とかさ、やばい追われてるとか、そういうなんか圧迫感のある夢じゃなくて、すごい自分が気持ちよくアクションしてる夢、
そうなんです、あ気持ちいいんだ、
俺それ見たことない
ないない、
すごい、だから高いところから脱出のために飛び降りたりとか、
飛び降りることに対しても一切躊躇とかも怖いとかもなく、
躊躇なく、
まるで日頃からやってますみたいな感じで、
なんかもう、あ、うん、ここを飛び越えれば助かるみたいな妙な安心感を抱きつつ、
それないな、
すごいね、
なんかねこうアクション映画じゃないけどさ、なんかそういう系のファンタジーの世界に迷い込んでしまって、なんかどんなに頑張っても敵を倒せないとかそういう夢はたまに見るけどね、殴っても殴っても効かないとか、なんで俺は強いはずなのになんでこんなに効かないんだみたいな夢とかたまに見るけどそんなになんかすごい気持ちよくなんかアクションできる夢とか見たことない、
ただなかなか脱出エンドに到達しないっていうのはありますけどね、
ずっと
普通に飛び降りて水の中潜り込んで
岩に追われて
で水路のこう用水路のこう放出こう滝みたいなところから飛び降りてもなんかこう濁流にまた飲み込まれたりとか、
うん、ああはい、脱出できましたふーっていうところまではいかない、
いかない、次々に困難ばっかりっていう、
多分だからもう脱出し続けてたいんだろうね、
うん、何なんだろうね、なんかちょっと夢診断とかねそういうのでやったらそれはそれで面白そうだけどね、へえ、アルガさんとかはどうですか、
え、追われてる系の夢、
よ、なんかよく見る夢とかすげえ記憶に残ってる夢とか、
すごい記憶に残ってる夢は小学校の時に、
うん、でもやっぱ子供の頃の夢ってよく覚えてるよね、
よく覚えてて、だから多分小学 3,4 年生ぐらいだと思うんだけど、うん、最初はね怖い夢だった、
うんうんうんうん、
小学校の同級生とか先生とかみんなに追いかけられて、で
同級生とかに追いかけられ
る、もうリアルになんか友達とかに追いかけられて殺されると思ってる俺はね、でダーって逃げて小学校にたどり着きます、うん、小学校にたどり着いて何を思ったか、こうマンホールを開けて地下に入っていくのね、
うんうんうん、
でその途端に画面が 2D に変わってドラゴンクエストみたいなマップになってこうピロピロピロって言って歩いていく、あの感じわかる、
自分がそうなってる、
そうなってて
自分の見た目もその画面を見てる感じなの、
そうそう、完全に上から見てて
自分の姿も
これが俺っていうのがその UR ダンジョンを歩いてて、うん、でダンジョンの奥行くと多分だからこれドラクエのね4とかなのかな、
ゲームやらせてもらえなかったから
やりたかったのでドラクエ4なのか分かんないけど、ダンジョン進んでいくと恋ミスライムがいて仲間になるのよ
4だっけ
4かな、なんかうん、
うんうんうん、
でねさらに それで仲間にした俺はそれダンジョンもう一回戻っていくわけですよ。ダンジョンから出るわけ、うん、出た途端にマンホールを出てきて、うん、リアルな俺とホリミスライムが、うん、あの肛門から出ていくっていう夢なの。
もう終われてない。
そこはそこで終わり、
あのその先生たちには
追われてない、
追われてない、
あ追われてない、あのなんか恋ミスライムを仲間にした小学生が肛門から出ていって終わ
り。結構ファンタジーなものだね。
なんか不思議なものと不思議なものがハイブリッドな感じで、
アイラさんファンタジー系の夢をよく見る、
すごい見るね。
斎藤君はアクション系だけど、
アクション系
映画とか見ると結構もうすぐにそういうの見るよね。
はい、何系っていう感じじゃないんだけど、うん、俺がもう未だに覚えてる夢、うん、もうこう本当に夢の話なんで、はい、もう口頭無形の話として受け取ってもらいたいんですけど、
もちろんもちろん、さっきの話があるから全然大丈夫。
あの小学生の頃、うん、あのうちの母親が、うん、なぜかカレーを習いに行く。
カレーの
美味しいカレーの作り方 の料理教室みたいなのに行くっていう風になって、なぜか小学校の体育館でみんなで父兄さんたちがそのカレーを習うっていう設定なの。
大規模な料理教室。
そう、それでなぜかその体育館が火事になって、であのそこにいた方が亡くなったみたいな。でうちの母親も亡くなったって言って、で翌日学校に行ったら、まあ、体育館だから校舎は無事なので、校舎の方に行ったら先生から昨日その事故がありましたと説明されて、でこれがあの皆さん の, あ の, その参加してくださった父兄さんが作っていたカレーですって、
カレーを焼け残ってたんです。
そうなぜかね。カレーをこうそれぞれ誰々さんに出されて、俺も母親が最後に作ったっていうカレーをもう冷めてるんだけど、ボロボロ号泣しながらバクバク食べるっていう夢を見て、パッて目覚めた瞬間に号泣して、
なんか笑っていいんだか泣いていいんだか分かんない夢だね。
そうなんだから夢的にはそのまあ親が亡くなる夢とかってやっぱ見たりするじゃん。それでも号泣してるんだけど、後から考えたらなんじゃあの夢と思って、さっぱりわからないけど、後から考えたらすげえ笑えるんだけど、その時はもう本当に悲しくて超泣いてたっていう。
なるほどね。
カレーが全部が全部なぜか焼け残ってる。
そうこれが、まあ、いわゆる遺品ですみたいなことで渡されて、それをなぜかこう号泣しながらバクバク食べるっていう。何の意味があったんだろうねこの夢。
なんだろうね。
まあちょっとこれだけはねすげえ未だに覚えてるな。
印象的な夢っちゃ印象的。
なぜカレーだったのかっていう。
そこから買うんだ。やっぱり別にカレーが超大好物ってわけでもないんだけどね。まあ夢ってまあそういうもんだよね。あとはよく見るのはそのなんかトイレ行く夢とか見る。
ない。
ありますあります。
そう。
あ一切ない。
ないない。
へえ、
うん。ちっちゃい頃とかあったのかな。いや全然覚えてない。
未だに俺トイレ行く夢を見て、うん、ほんであのすごい、まあ、言ってしまえば、うん、用を足したくてしょうがないわけですよ。うんうんうん、でトイレに行って、うわもう漏れるってトイレに行って用を足して、はあすっきりしたってそこまで思うんだけど。うん、またしばらく外に出ると、うん、あれしたはずなのにすげえした
い。嘘
っていう夢を見て、でまたやるんだけど、出しても全然もうあのすっきり感がないって思いつまくって、パッて目が覚めると本当にすごいトイレに行きたいっていう。
漏らしてはいないよね。
そう出すことはないのに出してるのに出しきれてない感がすげえ残る夢で、トイレに行きたくて目が覚めることはあるんだけど。
へ
ー。僕はあります、まあ、全く同じです。
あやる、
だから一回出し切るっていうのをもう省いて、うんうん、トイレに行きたくてしょうがなくて行って出してるんだけど、ずっと止まんなくて、
ほ
っあいつまで出続けるんだって思ってパッて目が覚めたら、うん、実際もすごくトイレに行きたい状態で目が覚めるっていう、う
ん、なるほどね。出すんだけどね。よく言うと、あのよく言われるけどね、夢の中でやっちゃうと 漏らしちゃうみたいな、
なんかそういうイメージ
だけど全然漏らしはしないのに、なんかちょっと汚い話になってしまったけど
若干心配にはなりますけどね、
あれってなる、やっぱ来た時にあれなる、
あまさかって思って、まあ、直接こう確認すると、うん、
してないって
、
それがね、トイレに行きたい時は結構俺見るね、
あんまりリアリティのある夢見ないのかな俺
え、トイレに行きたい夢とかすら見ない、
ないない、いや話では
よ、トイレに行きたくて起きるってことか、
トイレに行きたくて起きたらトイレ行きたいかもなぐらいはあるけど、トイレ行きたくて起きるとかあんまないね、
トイレに行きたいせいで目が覚めるってことはない、
ないと思う、ないと思う、
へえ、
すごい寝る前に行くからかな
まあまあまあまあ、確かに春田さん結構はね、さっと行ってさっと出すタイプだもん、
ね、そうですね、なんでそんなことそんなこと公共の電波で言われなきゃいけないんだよ
何度もさ、何度も行って何度も出す、
お酒飲んでるとね、
いやでも
ね
よく行く、そっちの方がいいって言うじゃん、
そうなの、
そうそうそうそう、
へ
え、お前結構どっちかというとこうね、こう溜めちゃうタイプだから、だからなのかもしれないけどね、
確かにお
酒、なんだっけ今日のトークテーマはトイレについてだっけ、
夢です
よ、あ夢か、
将来の夢についてですなになに、
あいえいえいえ、お酒飲んだ後だとよく見ますその酒系の夢を、
そう、
頻度が上がる気がします、
あるあるあるある、
あと実際にシンクロする夢で、まあ、さっきの若干関係あるんですけど、高いところから落ちたり飛び降りたりして落ちてる瞬間に起きたりすると、横になってるはずなのになぜかこう下にガクってなって目が覚めるっていうのも僕は結構多い
タイプ、あるあるみたいなやつだ、
あるあるある、俺なんか学校でこうやって寝ててさ、学校で授業中に寝ててさ、上履きをスリッパみたいにしてて、こうやって寝ててビクってなってスポーンって向こうにスポーンって飛んでたことあるよ
あの活気のテストの要領でそうそうそう、こう足がピクってこう
今のそのやった通りなんだけど見えてないんだけど
音は聞こえたよ、ガゴン
ってなって今ちょっと実際に飛ばしてみたんだけどスポーンってなった夢、
一番びっくりしたのは飛ばされた人だよ
なんか人なんか来た、
そうそうそうそう、後ろからね、
来たわみたいな
あるある、あのビクッとする系の夢ね、なかなかね、でもねこれ人の夢の話聞くの結構面白くない、
面白い面白い、
やっぱ違いはあるんだね、
あるね、
ほー、これでなんか本当夢診断とかできる人がいてくれたらちょっと面白い、
夢診断とか気になるけどやったことないな、
なんかいろいろあるじゃん、あの歯が抜ける夢とかは、
そんでさよく言う夢全く見ないの俺、
うん、
いわゆるさ
歯が抜ける夢は見たことない、
でも俺あるよ歯が抜ける、
そうない、
なんかポロポロポロポロ歯が取れるっていう、でも歯が抜ける夢は確かいい夢なんだよね、
へえ。
だったような気がする、
そなんかそうだった気がする、
うん、そんなねなんかこの話も、まあ、時間も結構いい感じなんだよなかなかオチのつかない話なんだね
、まあ、夢オチにしてみる
はいはいはい
夢かも、
ね、夢だけにね、
夢オチね、
うん、
いつまで経っても目覚められないけどね、あっつって起きていろいろやってたらまたバッて起きてああ無限ループって怖くねっていう、ね、それはないけどね見たこと、
これを夢落ちにするのはリスナーさんが寝てましたっていう設定が必要だから、ね、ちょっとなんか仕込みが大変だけど、ね、頑張っていただいてとか、
こんな話を聞いたような気がするけど夢だったかもしれないみたいなね、
そうそう
そうというわけでね、
というわけで
取り留めもない話をしてしまいましたが、皆さんも何か自分の印象に残る夢なんかあったらコメントでぜひ教えてください、
面白いよね、聞きたいわ
ね、絶対なんか印象に残ってる夢って誰しもあるだろう、
ありえないやつ見るじゃん、
そうそう見る見るじゃん、というわけでコメントお待ちしておりますまた来週、
バイバイ、じ
ゃねー。
I'm not afraid to die.